どうもマイクです。おはようございます。時刻は朝7時を少し回ったところ、2025年12月23日火曜日。今朝も全カストゆるっと楽しくお届けしていきます。この番組ではエンジニアの皆さんと一緒に全で今話題になっているトレンド記事をチェックしていきます。通勤のおともに、朝のコーヒーのおともに、ながら聞きで OK なので気楽にお付き合いください。今日は全のトレンドから全部で5本の記事をご紹介していきます。どれも技術的にはかなりディープなんですが、ラジオなのでできるだけ噛み砕いて、どこが面白いのか、どんな現場で役に立ちそうかを中心にお話ししていきますね。ではまず1本目、タイトルは LLM の CUDA カーネルを自作しよう。これガチで GPU と仲良くなりたい人向けの記事です。普段 PyTorch を使っていると、 GPU でいい感じに早くしてくれてありがとうっていうブラックボックス的なありがたさがありますよね。でもこの記事では、そのいい感じの中身に踏み込んで、 GPT-2 モデルを題材に CUDA カーネルをスクラッチで自作していきます。やっていることがすごくて、リニア G 流、ドロップアウト、レイヤーノームの代わりになる DIT、エンベーディング、スケールドドットプロダクトアテンションみたいな GPT-2 の主要なブロックをフォワードもバックワードも含めて C++ と CUDA でガチ書きしていきます。さらにクロスエントロピーロスとアダムビオプティマイザーまで自作するという、ほぼ俺 PyTorch 状態ですね。単なる射形じゃなくて、ちゃんと計算グラフと連鎖率に基づいて後輩計算を導出していくので、なぜこの後輩になるのかが腹落ちしやすい構成になっています。で、作ったカーネルを CMake で共有ライブラリにして、 PyBinding と LibTorch 経由で Python から呼び出すところまで一通り載っているので、自作 CUDA を PyTorch とつなぐ実践的な手順もわかる。最終的には 36M パラメータ規模の日本語 GPT-2 を学習させて、純正 PyTorch 版とロスの推移を比べて、ちゃんと同じように学習できてるねっていう検証までしているのもポイントです。まだ速度やメモリ効率では本家に負けているけど、なぜ PyTorch があれだけ速いのか、どこがボトルネックになりがちなのかが肌感でわかるようになる記事。ディープラーニングをライブラリ利用者から一歩進んで、中身を理解したい人にはめちゃくちゃ刺さる内容だと思います。続いて2本目、タイトルは Skills MCP Instruction、 仕組みからわかる GitHub Copilot のカスタマイズ戦略ガイド。 GitHub Copilot エージェントモードが出てきてから機能名がいろいろ増えすぎて、結局何をどう使えばいいのってなってる人多いと思うんですよね。この記事はそのモヤモヤを整理してくれる Copilot 設計図みたいな内容です。軸になっているのは、LLM は結局メッセージリストをコンテキストをどう組むかの勝負だよねという視点。その上でカスタムインストラクションは常に聞き続ける全体方針。カスタムエージェントはあるタスクに特化した指示プラスツールセットのパッケージ。サブエージェントはコンテキストを分けて副業みたいなタスクをこなす小さなエージェント。MCP は外の世界とつなぐツール箱。ただし増やしすぎるとモデルが迷う。エージェント、スキルズは必要になったら読み込む、再利用可能なスキル定義へのポインター。プロンプトファイルはスラッシュコマンドで呼べるエージェント起動の入り口っていう整理をしてくれます。ポイントは、とりあえず全部森じゃなくて、役割を分けて設計しましょうという提案。タスク特化したいならカスタムエージェントを軸にして、組織全体の開発ルールはカスタムインストラクションに書く。よく使う手順やナレッジはエージェントスキルズとして再利用し、外部サービスへの接続は MCP。 そしてそれらを簡単に呼び出せるようにするのがプロンプトファイルという整理ですね。コパイロットをなんとなくの相棒から設計されたチームメンバーに進化させたい人にとって、実務目線でかなり役に立つ内容になっています。では3本目、タイトルは50人以上の開発者が日々使用する10万コミットオーバーの GitHub リポジトリを分離した。これは巨大 Rails モノレポを どうやって安全に分離したかというリアルなドキュメントです。10万コミット超え、2プロダクト、2組織、50名以上が同じリポジトリを使っていたというなかなかヘビーな状況からスタートします。時間が経つにつれて影響範囲が広すぎて変更にビクビクするようになったり、共有コードがプロダクトごとに微妙に分岐したり、 CI 時間とコストが膨らんだり、デプロイ調整が衝突したりと、モノレポのつらみフルコースになっていくんですね。障害発生時の切り分けも難しくて、組織全体の認知負荷が限界に達したと。そこでコンウェイの法則、つまり組織構造はシステム構造に反映されるよねという視点からリポジトリを分離する決断をします。ただ完全に分けられるわけではなく、一部は DB を共有したままなので、モデルを両リポジトリに複製したり、デンジャーでレビュアーを自動アサインしたり、スキーマ同期用の GitHub Actions を用意したりと、現実的な工夫が入ってきます。 CI/CD 周りも Sharker、 Sharker CI の設定、 Secrets Rebel 含めて全面的に見直り、実際の分離作業は Git Clone、 Push、 Push、 Mirrored で履歴ごと移し替えた上で、 PR の Riffs をどうするか、 Push Size 上限、デフォルトブランチの変更、移行中に CI が動かないようにする工夫など、細かい注意点まできっちり押さえています。結果と週末に本番一発移行して無事故で終えられたというのもすごい。ここをゴールではなく、大きな技術的負債返済のスタートと位置づけていて、組織とシステムの整合性をこれからも取り続けていくという締めくくりも印象的です。モノレポで悩んでいるチームにはかなり参考になる現場レポートだと思います。4本目いきましょう。タイトルは TanStack DB って何？ TanStack クエリーと比較しながら理解するクライアント DB という選択。フロントエンド界隈で TanStack クエリーはだいぶおなじみになってきましたが、そこに新しく出てきたのが TanStack DB。 何が違うの？ってなりがちなんですが、この記事はそこを整理してくれます。 C. TanStack クエリーはあくまでサーバーからデータを取ってくる回帰、一方 TanStack DB はクライアント側でデータを貯めておいて SQL-like なクエリで扱うためのレイヤーです。サーバーから取ってきたデータをコレクションとしてクライアント内に保持しておいて、 Use Live Query という仕組みでフィルター、ソート、ジョインを含む問い合わせ結果をライブに再評価してくれます。つまり UI が欲しがっている形そのものをクエリとしてかけて、その結果に UI が自動で追従してくれるイメージですね。インサートやアップデートも DB に対して操作を書く感じで書くと、UI 側が勝手にいい感じに更新される。しかも学間的更新とロールバックも設計に組み込まれているので、まず UI を更新して失敗したら戻すといったパターンも扱いやすい。ジョインを含む複雑なクエリでも必要なデータだけをサーバーと同期するように賢く動くので、画面ごとに微妙に違うデータ構造が欲しいとか、複数のリストをまたいだ集計をしたいといった場面で威力を発揮します。逆に単純なシュールドだけなら TanStack Query だけで十分なケースも多いよねという冷静な線引きもされているのがいいところ。フロント側で状態管理とデータ整形に苦しんでいるチームにはクライアント DB という選択肢を考えるきっかけになる記事です。そして5本目、タイトルは Python のコンパイラを作りたい、 MLIR の導入と最適化。これは自作の Python 風言語 Lython のコンパイラ設計を MLIR ベースに作り変えた話です。かなり理論寄りなんですが、なぜその設計を選んだのかが丁寧に説明されていて面白いです。従来はいきなり LLVMIR を直接吐いていたところを、まず MLIR 上に Python ダイアレクトを定義して高水準の意味を残したまま最適化してから LLVM へ落とす構成に変更しています。これによって Python っぽさを保ったままより賢い最適化ができるようになる。設計の肝になっているのがボックスドな世界、アンボックスドな世界の分離です。CPython 互換風のバイオブジェクトたちが暮らす世界と、C 言語っぽいプリミティブ型だけの世界をきっちり分けて、 暗黙の変換は禁止、ボクシング、アンボクシングは必ず明示的にやるというルールにしています。これを要素論理の世界になぞらえて説明しているのがかなり思想強めで面白いところ。アンボクス側では、あとネイティブアノテーションをつけた関数は完全にプリミティブ世界に閉じていて、CABI 対応のプバイオブジェクト禁止を MLIR のベリファイアで機械的に保証するようになっています。一方、ボックスド側では、量的化理論にインスパイアされた参照カウントの挿入削減パスを用意していて、LLBM の最適化と組み合わせることで、アイン・デクレフの回数を大幅に減らすことに成功しています。具体的には、フィボナッチ関数の例で、CPython 相当だと約22回のアイン・シー・デクレフが発生するところを9回まで減らせた。その結果、GT 実行で CPython の約 2.5 倍、さらにプリミティブ版だと約22倍の速度が出たというかなりパンチのある数字も出ています。実装自体は C++ で MLIR、LLVM の API を叩きつつ、Python のフロントエンドを組み合わせていて、すでに AOTG、ベクターコール、基本的なクラス機能などが動いているとのこと。今後は、ベクトルや行列といった公開プリミティブ、WASM、WASI、クロスコンパイル、ABC 母艦レイヤーとかなり野心的なロードマップも語られています。 Python が好きでコンパイラにも興味ある人にはたまらない連載ですね。というわけで今日は全部で5本ご紹介しました。 GPU の深淵に潜っていく CUDA カーネル自作のお話、コパイロットエージェントをどう設計していくかというコンテキストエンジニアリングの話、巨大モノレポを安全に分離した現場レポート、フロントエンドの新しい選択肢である TanStackDB、 そして MLIR を使った Python 風言語コンパイラの最適化ストーリーまでかなり盛りだくさんでしたね。気になった記事があれば、詳しい内容は番組のショーノートにまとめてありますので、後でぜひじっくり読んでみてください。通勤中に聞いている方は職場に着いたらメモ代わりにチェックしてもらえると嬉しいです。ZenCastでは番組の感想やこんなテーマを取り上げてほしいといったリクエストも随時募集しています。普段どんな開発をしているのか、どの記事が刺さったか、ゆるい一言でも大歓迎なので、ぜひ送ってください。それではそろそろお別れの時間です。今日も一日無理しすぎず、いいコード書いていきましょう。お相手はマイクでした。また次回の ZenCastでお会いしましょう。いってらっしゃい。